はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、一人といえば、オンザハイウェイなこたつと、
二人といえば、バディームービーは大好物です。ハタと、
三人といえば、チャーリーズエンジェルなチャムレイと、チャムレイです。
です3人あれ今日3人
ああ、
ね、気抜いたか。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画はしないよりもう映画なしでは生きられない方になってしまった通称映画文字たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手に今日はお届けできるんでしょうか。映画そやがたトークバラティ番組でーす。イエイなのか今日は。ね、
あら
2月23日の、ね、ラインナップなんですけど、本日はミニオダイトーク、はい、漫画原作映画こちらやっていきます、うんうん、そして急げ映画館ではアクアマンというねおまんじゅうについての映画ですね。アクアマン、
おまんじゅう、
ね、さあそれでは参りましょう。第101回ドイラジースタート。おまけ
ドイラジ。
そういうことでね、101回を迎えたわけですけれども、ドイラジ、
はい、
うん、やっぱ100回頑張ってやってきたみんながね、力が抜けたんですかね。今日はね全然いない。
いないですね、
いないですね、寂しい。
やるさ、この3人大丈夫？俺この3人でやったことない。
そうですよ ね、そうそうそう。
僕一番最初のドイラジは3人でスタートして、うん、マリッペとおまけさんとってやってましたけど、うん、どうします今日休みにします？
いやー早起きしてきたんで。
頑張ってきましたね。
じゃあやっぱ誰かの手助けが欲しいなと僕と思うんで、今日はね、うんうん、いるかな今日助っ人いるかな。助っ人今日いるかな。
どうも
そういうテンションなん
だ。そういう感じのテンションの方。
あ、
どうだったんですかあなた。
皆さんこんにちは、私ザックリスナイダーと申します。
あ、よくメールくれる人だ。
よくよく聞いたことある。
クリス・ナイダーさん。
今日は、はい、ドイラジのメンバーとして、応援しました。
うん、あ、そのようには、お伝えしてないはずですけど、メンバーではね、ゲストとして、今日は、はい、ありがとうございますね、ザックリさん。はい、
ということで。
そうですよね。
応援してますよ、今。
やっぱり、DC 映画、
うん。DC といえばもうザック・スナイダー
です。ザック・スナイダーですからね。それはザック・スナイダーが来ないとおかしいですね。
あ、もう僕の時代です。
ありがとうございます。ということで、じゃあ、ミニオダイトークからさせていただいてよろしいですか。
お願いします。
いきます。
はい。
ミニオダイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題が漫画原作映画ということで、皆さんから3人ということが分かってたのでね、
うん、
たくさん募集したんですけども、ありがとうございます。皆さんからいただきましたメール、
ありがとうございます。
ということでご紹介させていただきます。ラジオネーム初吉さん、ちはやふる三部作、百人一首競技カルタに打ち込む高校生たちの青春を描いた上の句下の句結びからなる三部作。原作の持つカルタへの情熱と熱量をしっかりと再現しつつ、違和感のないオリジナル展開を持ってきており、映画ちはやふるとしてよくできていました。正直、上の句を見る前はどうせまたこけるんだろうと思っていましたが、鑑賞後は涙が溢れるほどに心を動かされました。そして何より、松岡茉優がどこからどう見ても若宮忍。最高ですよね。青春映画の金字塔と言える作品です。ラジオネームサハルさん、デスノート2006年のやつですねをあげたいです。原作だとストーリーの半ばで死んでしまうエルですが、本作は前編後編の構成でしっかりと八神ライト VS エルで決着をつけており、終盤のエルが死なないトリックも23日間はデスノートで殺されないようにするというのがあってね、あ、そういうことかと思わず膝を打ち、本作の見事な改編に痺れました。八神ライトを演じた藤原竜也の安定の顔芸&絶叫芸もさることながら、本作の MVP は完全に L そのものにしか見えない松山健一だと思います。ラジオネームタクーンさん、私が推したいのは浅野いにお原作ソラニンです。最初は某サイトで映画の予告編だけ流すとポイントが貯まるので、まあ何かのポイントが貯まるんですね、何度もリピートし、これ予告だけでほぼストーリー言ってるよとバカにしていたのですが、 主題歌を作曲したアジアンカンフージェネレーションが好きになってた時期も相まって完璧な青春映画に号泣めん。今では何度も見返してしまう大フェイバリットムービーになったのです。元はといえば原作の浅尾仁雄氏が当時の彼女アジカンの最新アルバム空にって言うんだっての一言を空耳かっこ本当はソルファしたのがきっかけでできたストーリー。へえ。しかも劇中のバンドが作るオリジナルソングを映画版ではそのアジカンが作曲、さらに宮崎あおい、高良健吾、君田意見だという当時期待の若手がうまくハマって繰り出すこの世界観、さすが原作ものに強い三木隆博監督と脱帽の一作でした。続いて紹介するのは現在絶賛公開中の映画、北条司原作の人気漫画シティハンター。おいこら待て、実写じゃねえじゃないか、うんうん、とお怒りの底のあなた、ジャッキーチェンと後藤久美子が出てたあれかとお嘆きのあなた、どちらも違います。今月6日より公開されたフランス版シティハンターニッキー・ラルソンです。主人公サイバリオの名前がニッキー・ラルソンなのです。ちゃんとパートナーである香りだけでなく海坊主も出てきます。ジャッキー・チェン版と違いガンアクションもお色気あり、世界観はそのまま。今年はアニメ放映30周年を記念してか、日本だけでなく世界中でシティハンター祭りなのです。日本公開も決まって星もっこり。ラジオネームマミヤさん、ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章、なんでこんなに評判悪いのか残念で仕方ない程度には支持していますよ。適度にジョジョラーですが、あれの実写化としてはちょうどいい改編なんじゃないですか。第一章なんだから第二章もちゃんとやってよ。ロハン先生もキラヨシカゲも出ない4部は4部じゃないよ。そこまで見てから評価しよう。あとバクマン、改編のいい部分と悪い部分が詰まっている。新妻くんをあんなにしたのは許せねえ。あとデスノート、最初の前後編は好きです。後編の L はお菓子のラインナップには首をかしげるところがありますが、マツケンチョイスらしいですが、その後の L スピンオフも L 好きとしてはまあまあといったところです。ただしライトアップザニューワールド、お前だけは許せねえ、キャソの無駄遣い許せねえということですね。わかります。ラジオネーム福山さん、300、世界史の授業でペルシャ戦争を習ったのですが、それも相まって楽しめました。とにかくかっこいい。話は盛られているだろうし、映像も雰囲気もどっかで現実味欠けていて神話のようなのですが、それがいい味出しています。何しろ2500年前の話なのだから。戦闘シーンがやはり一番好きです。スローの演出がよく効いていて、少ない人数で大勢の敵を駆逐する様子は見ていて爽快でした。ラジオネームピカチュウのパパさん、アメコミ原作映画シリーズといえば当然マーベルシネマティックユニバースですが、そのブラックウィドウ役のスカーレット・ヨハンソンが2001年に出演したテリー・ツワイゴフ監督作ゴーストワールドも漫画原作映画です。去年のレディーバードにも通じる田舎町に退屈を感じる女の子の話ですが、画面に映る街の殺風景さがおかげでこちらの方がよりリアルに感じられました。そのリアルさが映画が急に超越するラストの要因は忘れられません。主人公イーニドが終始周りの人間なんてバカばかりと考えているのは見ていて居心地も悪くなるのですが、終盤で幼い頃彼女が聴いていたレコードから流れるあなたは特別なのよという歌詞と涙ぐむイーニドを見ると切なくなります。こんなに苦い映画の原作はどうなっているのかあまり想像できませんが、機会があったら読んでみたいです。ラジオネーム前田直樹さん、バクマンはここ数年でも抜群の成功をした作品だと思います。最近のジャンプ作品の実写化の中でも一番いいと思います。特に美術の作り込みが素晴らしく、エンドロールの単行本を使ったキャストやスタッフのクレジットは一見の価値があります。たまに見返したくなる作品です。ラジオネーム、あ、うん、タンタンさん、皆さんドイラジは
ドイラジは、ドイラジは、
西岸良平さんの漫画鎌倉物語が原作の映画ディスティニー鎌倉物語が大好きです。魔物や妖怪が登場し黄泉の国という別世界に入り込んだりとファンタジー色が強い作品ですが、物語で描かれる家族愛や夫婦愛は普遍的なもので、その手の話に弱い私はあっさりと陥落し、その年のベスト3にしました。そうでしたね、
うん、
映画を見た後ストーリーの下地になった話だけをまとめた漫画を読みましたが、どの話も面白い上300話以上に上る膨大な鎌倉物語を取捨選択し一本の映画に再構築した手腕にも驚きました。
うーん、
おっ、今日お休みの2人目、
うん、
おまけさん、思いついたのを一言添えて羅列しますね。
結構ありますね。
ああ、うん、これ羅列ですね。完全に羅列ですが空気人形、このペデナはやばい1位、是枝裕和監督、こういうのもまたぜひ。あとパーマネントノーバラ、サイバラリエコ原作、うん、なるほどやっぱり吉田大八映画。 あと刑務所の中、現場大戦、愛と誠、漂流教室、サメ肌男と桃尻女、クラゲ姫というのを挙げてもらいました。全部一言添えてありますけども、ありがとうございました、もう。あり
がとう。流した。
ちょっと、ありがとうございました。あのね、あまりにも、これは羅列ですね。うん、ということで。本当に皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、皆さんからいただいたメールから、はい、どうですか？
いや結構藤原竜也至上主義なとこあるので、おあのカイジを挙げてくださった。
カイジを挙げてないです。ちょっと、まあ、あの読んでください、普通もう読んでください。
てかサハルさんがデスノート挙げてるじゃないですか。何かマミヤさんとかもデスノートは普通に漫画原作より映画が好きです。
あちょっとその気持ちわかります。
はい。なんか本当にこの二人、松山ケンイチと藤原竜也でしか成し得なかった実写な気がして、でなんかカイジもそうなんですけど、カイジも藤原竜也じゃないですか、なんか藤原竜也というアイコンがもうその当時の漫画原作の王みたいな風に僕が捉えてたので、
そうですよね、もうこの辺りからもう藤原竜也はその求められる藤原竜也像みたいのをもう自分でも自覚してるし、
はい、サハルさんのメールにも顔芸&絶叫芸って書いてありますもんね。
いやすごいよね。
そうですよね。
うんうんうんみたいな。みんな心臓発作で死んでいくとき一瞬ですよ、
うん、
この藤原竜也は心臓発作うってなってから何分間演説。
いやもうすごいですね、あれね。あれはもう気合です。
どうしてだよリュウくん、もっといい世界見せられんだよみたいな、あの下りの長さ。
藤原竜也も実は死神だったんじゃないかっていう。いや
だからもうすごい心臓、これもしかして心臓これリュウくんに勝つみたい
な。だから彼は死ぬという概念を放棄された人間の一人じゃないですか。
そうなの。あのよくわからない。
いや所有者が送られるのって、はい、そのデスノートに書かれた人間と違って無に帰すんですよ。
あそうですね、そうですね、
リュウくんが言ってたけど、
はい、あの地獄にも天国にも行けないっていうね。
そうですそうです。きっとあのデスノートに書かれた人間は天国か地獄のどっちか、まあ大体地獄なんですけど、はい、言ってると思うので、うん、やっぱ藤原竜也は死神じゃないかなと思ってます。
そうです。
もうなんかあの漫画原作の映画ってビジュアルも結構大事だったりするじゃないですか。でもなんか藤原竜也って別に全然デスノートのあの絵とは全然、
まあ 違うよね、
違うじゃないですか。でもなんかもうこっちがデスノートかなみたいな、藤原竜也こそキラかなみたいな
感じにもう
感じ、もう見せられるぐらいの顔面力、
うん、
なんか入れ立ちというか、うん、雰囲気がもう、はい、うん、しかも佐藤慎介さんが監督ということで、
いや金子修介、
あ金子修介でした、すいません、はい、失礼しました、うん、今のカットしてください、
はい、はい、カットしますね、はい、言い直していいですよ。
あとあれですよね、
うん、
全然話変わりますけど、
はい、
やっぱミサミサですよね。
あ本当変わったんですね。
諦めた。
あそうですね、天音ミサ役、
戸田恵梨香が無敵すぎるなっていう、なんか戸田恵梨香のあの可愛さは、
うんうん、
もうデスノート以前以降全く見られないというか。
そうですね、やっぱりもう完全に大人の女性にもうなってしまってますからね。
そうですね、あれだけアイドルとしての戸田恵梨香みたいな感じ、すごいグッときます。
僕もあのデスノート大好きですよ。
大好きですよね、うん、これ嫌いな人いるのかな。
いや多分結構いるんですよ。
あ本当ですか、
はい、あ僕ですね、あのタクーさんが挙げてるソラニン、あの、
う
ん、あの人形の、うん、僕ソラニンめちゃめちゃ好きで、まあ、漫画も好きだし、うん、まあ、この映画もすごい好きで、まあ、ソフトも持ってるしめちゃめちゃ好きだったんですけど、まあ、僕ちょっとね人生の中でソラニンみたいな時期があって、
うん、
あ僕自身が、
はい、リンクするところ
が、そうそうそう、そのねちょっとリンクポイントみたいので打ってこうね来ちゃうっていうところがねあって、でこれ良かったよっつってね友達に勧めたんですよ、
うん、
じゃあねこれどこが良かったのってね怒られたんですよ ね。 ね、あその辺からこう、あなるほど映画ってそういうとこあんのねっていうね、こう理解し始めた入り口的な映画でも僕の中ではある、うんうん、
すごい個人的な映画みたいな
感じですね。そうですね、個人的な映画ですね。
これ多分ミキさんの監督の主観がすごい入ってるような気がして、
うん、
結構初期の方の作品じゃないですか。
あそうですね、
うん、
この場合はバンドなんですけど、はい、なんか表現者の青春ムービーというか感じがちょっとして、すごい広い意味での普通の人々の青春映画とはまちょっと違うようなテイストな気はするんですよね。
でも常にでも音楽ですよね大体。
そうですそうです、
うん、坂道のアポロンとか、まあ、青空エールとかも吹奏楽の応援のやつだし、まあ、
この人こそ漫画原作の帝王ですよね。
帝王的な人多分四天王ぐらいの中には一人は
四天王の一人です、ね、
いっぱいいるな。
いやいるよ、いっぱいいるよ、いっぱいいる。 ね、この漫画原作というものをね、そもそも畑さんがどう撮られてるか、漫画家としてのどう撮られてるかとかも楽しみですけど ね、 、
はい、
ね、
じゃあ次畑さん、
あの僕仕切っていいですか？あの話途中だった
です、
まあ、いいやもうね、そらにね
回していく、
いいってことで、
私じゃあその漫画つながり、
はい、
うん、間宮さんと前田直樹さんが挙げてるバクマン、
はい、あ、バクマン、
はい、
これ私映画館で見たんですけど、
はい、
うん、もうまんまとワクワクテンションが上がりながら、
まんまとワクワクって、
ね、
まん
ま
と全然聞いたことない組み合わせです
ね。いや楽しかったです、見てて。
おお、
なんかちょっとプロのね漫画家さんがいる前で、
あ、いいえ、
ちょっと言うのもあれなんですけど、うん、なんか熱中して漫画を作り上げてるシーンが結構 CG とかなんかプロジェクションマッピングみたいな感じで、
うーん、
なんかスピードのある感じで演出してるところがすごく好きで、
うん、ありますね、漫画を描いてるみたいなのがもうアクションシーンとして描かれてるっていうかね、
うん、そうですそうです、なんか最初はペンの走る音からどんどんいろんななんか音声とか含ん で、 で
顔にあの本当に筆の跡が入ってきたりとかね、
そうなんですよ、なんかあの、
うん、
なんか習字下手な人の手みたいな
漫画を描くっていう行為が、うん、そのままなんか別の次元に具現化されて、だから大きななんか筆をシュッてやったらもうシャッ、
うんうん、
あ、あの岸辺露伴みたいな、
うん、あ、そんな感じですね、
能力者ですね、うん、
だから現実はもっとその作業大変なんだろうですけど、
うん、
そこの演出はすごい個人的にいいなって思ったのと、あと前田直樹さんかな、なんかエンドロールが、
あ、そうですね、
あ、
あれめちゃめちゃいいなと、
宝島が流れながら、
あ、そうそう、サカナクションの、
はい、
あ、
そう、エンドロール、
やっぱ大根さん手法ですよね、
これは大根さん手法ですね、
モテキとかも全部そうでしたからね、
そうですね、あ、モテキ覚えてないな、
モテキなんかコラムみたいな感じ、
そうですそうですそうです、
記事っぽい感じ、
そう、ネットの記事がこう縦に流れてて、
うんうん、
でなんか流れた音楽とか出てきたら、はい、なんかその音楽がこう出てるみたいな、大根さん
欲ですね、
そうですそうです、
はい、
あれは楽しかったです、見てて、
エンドロールも飽きさせない人っていうか、うん、
あとはスラムダンク大好き人間としては、
はい、
ところどころねちょっとスラムダンクじゃんっていうあのテンションの上がりのシーンが何回かあって、
全然わかんない、
うん、どういうことだろう、
あ、要はセリフですよね、
セリフとか、
なんか山田孝之とかがそこで諦めたら試合終了だとか、
うん、でもなんかところどころあった記憶があります、
ジャンプ感ってことなんじゃないですか、そこは、
う
ん、
あ、
努力、まあ、勝利、友情とか、
うんうんうん、
なんかやっぱりロジックが結構しっかりしてる分、絵としてね努力友情勝利みたいなのあるけども、ただ完全なる根性論じゃないところみたいのが割と受けやすいのかなっていう気はしますね、
うん、
ちゃんとなぜ勝つのかのロジックを用意してるっていう、
うん、
これ畑さんはご覧になってるん、
あ、見てないです、
あ、ですよね、
はい、そうですよね、
はい、私はあの漫画家ものっていうジャンルは全て見ないです、う
ん、これは心情としてね、
はい、はい、
そうなんですね、
あのやっぱいろいろあのリアルに考えるとおかしな部分とかも見えてきてしまうのがやっぱノイズになったりもするし、単純にフィクションとか違うものを求めていってるのに自分の職場を見るっていう、なんでこんなもん見なあかんねんっていう気持ちになるので基本は見ないです、はい、
あれですよね、一応連れ打つとかもそうですよね、
連れが打つになりまして、
あ、そか、
まあ、でもあんまり漫画描いてるっていうことじゃないじゃないですか、
あ、まあまあまあそうですけど、
うん、ただ自宅で仕事してる人の夫がぐらいのテンションで見れるじゃないですか、
でも俺逆に気になるんですけどあの、うん、そんなにありましたっけ、バクマン以外に漫画家ものってがっつり、
映画はあんまり出てこないですけど、あ、まあ、
映画じゃなくても
漫画でもダメなんですよ、見ないんです、基本的には、
うん、
漫画家が主人公とか、うん、漫画家の生活を描くとかは、う
ん、へえ、
はい、あ、じゃあついでにいいですか、で、偶然私この間地上波初やってたジョジョの奇妙な冒険を見まして、深夜1時ぐらいにやって
る、
なんでこんな時間にやってるんだろうっていう、
地上波初だったんですよ、それが、
うん、かなり追いやられて
ます、そう、あのなんかやってんなと思って見てみまして、漫画を映画にするって大変だよねっていうのをひしひしと感じましたね、はい、
それに関しては僕は三池さんだと思いますけどね、
まあそうですね、うん、はい、
テラフォーマーズ、無限の住人からのジョジョの奇妙な冒険、このね3つの流れでね、もう僕はもうすいませんっていう、
そう、あの、ご本人がどういうつもりで撮ってるかは分からないけど、こっちから見るとやる気ないんだなっていうのが 100% 見て撮れる映画であったので、業界も三池さんに頼むなよっていう感じがすごいする雰囲気の、
だってジョジョとかだってもうやっぱ見に行っちゃう人は見に行っちゃうじゃないですか、ジョジョって言われると。でそこで三池崇史って出ないじゃないですか、普通の人は。
あ、まあそうですよね、三池さんだから行こうとかそういう層の方が全然少ないですからね。うん、
なんかその中で商業的にはやったら面白いだろうぐらいのテンションになっちゃうのが流れな感じしますけどね、ジョジョとかぐらいは。
まあ映画化したい四天王の一人。
うん、まあそうですね、四天王の一人だとは思います。なんなら
四天王の上にいる感じですね、多分。あとはあの期間内に絶対に仕上げちゃうっていう人だから、そういうとこも職人として信頼されるって。だから
そうですね、
完成させることがやっぱ優先されるじゃないですか今、ビジネス的にっていうところはあるんじゃないですかね。
まあ、その背景に、スペインでロケしたんだったかな。へ、壁とかに日本語の変なって言っちゃいけないな、はいはい、よくわからない感じの
同じですよそれ、まあ、
ポスターとかが適当に貼ってあったり、はい、ちょっとした街中で、ヤンキーみたいな人が騒いでるっていうのの背景に思いっきり赤ちょうちんにたこ焼きって書いてある店が映り込んでるので、これはこんなにちゃんとたこ焼き屋を作ったってことはこのたこ焼き屋関係あるのかなと思ったら関係なかったとか、
ね、
そういう面で楽しむことはできました。
うんうん、はい、ああ、それはそうですね、そういう楽しみにつなげられたら、儲けもんですね、ノイズにしかならないですからね普通はね。
なんだあの赤ちょうちんはって思ってたら関係ないみたいな。
ハタさん勝ち組ですね。
まあ、でもかなりあの深夜テンションですね。
あ、8時でやってるからこ
そ。そうそうそう。あれを映画館で見てたらあのどうなったかはちょっとわからないな
っ
てい
う。ちょっとね、間宮さんには申し訳ないですけど。
そう、申し訳ないな。
第2部はね、できればね、作られないでほしい。ちょっと思ってますね。
うん、まあもうないんじゃないかなっていう雰囲気ですね。
そうなんですよね。はい、ザワールド使ってないのにザワールド使われてる感じでしたからね、もうね。時間が止まるんすよね。
時間を。
話の最中にね時間が止まっちゃう。
おまけさんが挙げてたやつ、
はい、
パーマネントのバラ、
あ、好きって言ってたねあなた。
これは映画好きのお友達におすすめをされて、基本なんか邦画の恋愛映画は泣かない人なんですが、これはねとても良かったし、江口洋介と菅野美穂が出てくるんですけど、その二人がね定期的にね作品の中でイチャコラするんですよ。
イチャコラ
定期的かい。
その
2分ごとか
その菅野美穂がめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いのでおすすめです見るの。
でも定期的にイチャコラするだけの情報を聞かされたら全く 見たくないですけど、
まあ、そうですね、なるべくしてほしくない。
いやでもこの菅野美穂はね可愛かったです、すごく。
菅野美穂のアイドル映画みたいな感じなんですかね。
私はそう捉えてるかもしれない。
ただ吉田大八ですから、まあまあ間違いないってことはね、
そうですね、
マケさんも言ってましたね、
はい、これは分かりますけど、
じゃあちょっとだけ触れます。
ちょっとだけ、はい、
はい、福山さんとピカチュウのパパさんが、はい、お二人ともこれもあの洋画の方を上げてくれてるのが、
そうですね、
ああそっか、そっちもあったなっていうのがあったのと、福山さんの世界史の授業で習ったっていうあたりが、いや受験生だなっていう感じがしていいですね。
リアルですね、
しかもこれあれですか、監督ザックスナイダーじゃないですか。
あーっと、
ザックリさん、
おやおやおや、
あっと、DC だから。
またザックスナイダーの話をちょっとアクアマンでさせていただきます。
いや、300、こっからあの要は止め演出みたいなのが始まりましたね。
そうですね、
そうですね、
なんかインモータルズとかのあの感じもここから生まれたんだぞっていう感じが、
まあまあパクられてる感じしますね。
この表現こそマーベルに合いそうな気もしますよね。
あ、だからマーベルもその後真似てますね。ウルトラの時とかね、一番最初にアベンジャーズが揃って、スローで止めみたいな、あそこは完全にザックスナイダー真似してんなっていう感じ。そうですね、ありましたね。
まあなんか300とかもそういう意味で考えると確かにその漫画っぽいというか、あの演出感とかあのキャラクター感とかそういうのが出てるんだなっていうのはちょっと思いました。
確かにね。ということで、じゃあ皆さんのね持ち寄りの映画ございますか。
僕がいいなと思ってるのがこれ日本限定してます。
はい、
はい、ドロロ。
ドロロ、あの
あのドロロ。
あ、
俺意外に好きなんですよ。
柴崎コウの。
多分すごい酷評されてると思うんですけど。
はいはいはい、ドロロね、はい。
まあまあまあいいや。
はい、
あと、ちはやふるとか、はい、やっぱ、アイアムはヒーローとか。
アイアムヒーロー、はい。
好き。
もう、最近のあの流れですよね。漫画原作は、バカにできないぞという。
最高でしたね。
最高でした。大泉洋。
あと、アニメですけど、鉄痕キンクリートとか。
ああ、アニメね、はいはい。
あと、ピンポン。あと、先生君主とか。あと、ここら辺は、ガンツ犬屋敷とかは、全部、佐藤慎介さんね。
はい。
あと、学校暮らし。
ああ、そうですね、学校暮らし。は
い、結構拾われてきてますよね、いろいろ。なんか、ミスミソウとかもそうですけど、ドメジャーの作品を実写にしました ていう流れが今まで結構強かったような気がするんですけど、うん、そうじゃないところから次々に拾われてってるのが今な感じがするかなってちょっと思うんですよ。タイトル言った時に俺の周りの反応ではその原作知らないけどみたいなのはあるなっていうのが僕の あくまで主観ですから、
はいはい、うん、まあまあそれはそうでしょうね、はい、そのジャンプ原作とかに比べたら圧倒的に母数は少ないですよね、はい、知ってる人の、はい、
ヒメアノールとか、はいはい、あと青い春とかクローズゼロとかも
はいはい、は
い、あれはあれも三池さんだよね。
そうですね、そうだよね。であれは山田孝之と小栗君のですね、
あれはなんかキャスティング勝ちで成功っていう感じでいいんじゃないですか、うん、捉え方として、うん、入れ立ちですよね、やっぱ、うん、小栗旬のなんか、うん、ライオンみたいな感じと山田孝之のなんかこうハイエナというかなんか忍び寄る感じ、
ね、山田孝之はどんどんそこの辺から脱却してってるけど、うん、小栗旬はどんどん特化してって藤原竜也化してってまた面白い、うん、
それは面白いですね、うん、は
い、あの時に山田孝之が殴られた後っていうのを撮影する瞬間にカメラを回す寸前に自分で自分の腹殴りまくってから演技してて、でみんな最初それをバカにしてたんだけど、うん、いい演技をするもんだからみんな真似しだしたっていう、うん、話は面白かったです
ある種メソッド演技的な、
そうだね、ダメージをもうすでに与えてから望むっていう、面白いですね、確かに、うんうん、結構そういうとこありますもんね、なんか漫画で、あ、満身創痍してんなって伝わるものが、うん、実写になった途端に次のカットで撮りましたかみたいなのがなんか出ちゃうのが怖いっていうのがあると思うんですよね、漫画原作って、
うん、いや僕もね、ドラゴンボールとかでもね、野沢雅子とかで、ね、あれ自分殴ってんじゃないのかなってはぁはぁ言ってる時とかね、あ、死ぬんじゃないかなって、ね、ちょっと思う時
は。野沢雅子さんはもう殴らなくても殴られてることをできる人です。
できる人だもんね。うん、そうだからすごいですよね。うん、
神です、神。
神ですね。うん、はい、ちょっと羅列していただいたんでね、拾いづらい。
そうですね。
いっぱいあるな。
量が多いですから、ね、
ただ、ただ、はい、これだけ羅列できるから、なんか漫画原作映画って別に否定されるものでも何でもない。
あ、なるほどね、はい。
あの映画全体として見ても、うん、メインストリームな気がしてます普通に、うん、
そこがなんか映画の特権というかずるさでもあるっていうか、
まあそうですね、う
ん、だって要は映画の漫画家とか映画のノベライズ家って全然別に流行んないじゃないですか、うん、しそこ誰か求めてるかっていうとあんまり求めてないじゃないですか、うん、この逆のベクトルが全然盛り上がらない感じとかがずるさでもあり特権なんだなって僕はね、うん、ちょっと思いますよね、うん、でもできればね僕は映画は映画オリジナルで作れよって思っちゃうっていうのはありますね。
まあそのね、漫画を映画化してどうすんでっていう話をまあ基本的には、う
ん、みんなだって小説でしかできないこと漫画でしかできないことをやってるわけだって、うんうん、それをこう安易にね借りてきてっていうのはね、僕はあの受け手としてはあんまり良くない姿勢だなと思いますけども、でも傑作が多いのは間違いないんで、うん、
なんか僕が称賛したいのは、はい、漫画原作で映画が生まれることに対して例えばあの原作に忠実っていうことがよく棚に挙げられると思うんですけど、はい、僕それ結構どうでもよくて、その原作を受けてなんか表現者である監督や集団の人たちが別の解釈でまた新たなそれを作り出せるっていう、あ、
そうですよ、
そのなんか愛の受け継ぎみたいなのが、うん、僕はいいことだなっていう、
逆に言うとそれがないのがダメっていう俺は思います、ね、
って思います、はい、それがないのは本当にダメだな、
うん、だ受け手として何かを得てそれを外に出す人ってことですからね、表現者は、はい、うん、だあなたの解釈をみんなに伝えるっていうことこそが大事であって、ね、忠実であるとかはねどうでもいいですね、はい、忠実って何って話ですよね、
もうあのアップデートできないんで、うん、はい、それしかないので
映画業界が盛り上がるっていう意味ではね、あ、もう貢献してるんでそれは大いにやったらいいんじゃないですかね、は
い、でちょっとまとめっぽいんですけど一個だけあげていいですか、はい、私普段漫画原作映画は基本見ないんですね、はい、まあそのメディアミックス自体がそんなに好きではないっていうのもあるんですけど、うん、でその漫画原作って知らずに見たすごいいい映画があって、はい、1990年に出てる桜の園っていう映画がありまして、原作が吉田明美さんですね、
海町の人ですね、
はい、映画だけ見て漫画知らずに見たんですけど、はい、映画自体がものすごいいい映画で、うんうん、まあ女子高校生たちが学園祭か何かをやろうとしてるみたいな、演劇をやろうとしてるっていう話なんですけど、うん、1日だけを描いてて、 すごいそれがいい、いい演出だなっていうのがいっぱいあった素晴らしい映画だったので、うん、90年代で同性愛の話をちょっと入れてみたりとかしてる、はい、すごいいい映画だったのでちょっとおすすめしたいなと思って開けました。この監督はなんか知らないけど2000年代ぐらいになってからもう一回撮ったんですよ、
あの桜の
園のリメイク、ね、はい、あれは、
はい、
あちらはいいです、あちら、ね、あちらとは全然違うので、はい、90年のやつをおすすめいたします。はい、はい、
ということですね。別に悪いことでは確かにないですけど、うんうん、やっぱりねできればね観客としてはね知らないものに飛び込むっていう楽しさもねぜひとも覚えてほしいなってね気持ちは思いますよね。
大丈夫、声ちっちゃい。
まあ、映画の脚本っていうそのものが映画に特化した本なので、うん、そっちが基本盛り上がってくれると嬉しいなっていうのはあります。
マジで頑張れ映画っていうことです。さあ次回はですね、頑張れ映画の集大成。
うん、
第91回アカデミー賞。
お、
こちらをね皆さんからね募集したいと思いますんで、ね。
うまい。
ということでじゃあアカデミー賞の話題お待ちしております。
これだけ。